マイズル赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてもう早いもので5月も最終週と、
はい、そうですね、早いですね、
ということになりましたが、なんか最近はもうね、この間まで寒いって言ってたような気がするんですが、暑いですよね。
暑いです。
なんかこうちょうどいい時期があんまりなかったような感じで、
そうなんですよ。でもなんか暑くなったら朝晩まだね寒かったりするとこう体調崩す人も多いですよね今ね。
あとね空気が乾燥して、ね火災なんかも増えているようですので ね、
そうですね、
気をつけていただきたいと思いますが、はい、もうそうこうしているうちにまた6月、梅雨のシーズンにも入っていってしまうわけですけれども、
はい、やだな、
ね、はい、舞鶴先日まではね、あの舞鶴の花でもありますツツジがね、
はい、
見頃だったんですが、今度は、そろそろバラですかね。
ですね、
今ちょうど見頃を迎えているかと思います。舞鶴のバラの名所といえばですね、やはりあのストロベリーアイスさんですよ ね、 ここすごいんですよね。
すごい、バイバラがね、
なんと全日本第2位、
はい、
1100種類のバラが、
1100種類、
うん、
すごい、
楽しめるバラ園がここ舞鶴にあるんですよね、はい、そのバラだけではなくてね、やっぱりガーデニングということでね、この、飾り方というか見せ方にもすごくこだわっていらっしゃいましてね、
は
い、本当に、綺麗なお庭なんですけれどもね。で、まあ、あの舞鶴でバラといえばこのストロベリーアイスは有名なんですけれども、
はい、
実はその他にもね、ちょっとね、まあ、工事なんかでかなり規模は小さくなってしまったんですが、
はい、
昔資生堂の工場がありました、はい、白鳥街道沿い、白鳥街道沿いの、壁面といいますかね、柵のところも、
はい、
結構バラが綺麗
なんですよ ね、
ね、今もまだ少しは残されていますけれども、あとね、先日ちょっと散歩してましたら、赤レンガパークの中、はい、赤レンガ博物館の、庭のところにも少しではあるんですが、アンネのバラというね、綺麗なバラが、ね、こちらも、植えられていまして、はい、まあ、このレンガとバラっていうのも本当にね素敵な組み合わせで、まあ、規模は大きくないんですがね、楽しむことができますね、あとはそうですね、この舞鶴のお隣、綾部市の方へ、行っていただきますと、はい、綾部の、郡是バラ園ですね。こちらはとても今
も 有、 名、ね、
有名ですよね、
うん、
だんだん毎年こう、規模も大きくなってきているようでね、お隣少し足を伸ばしますとそういった綾部のバラ園も、楽しんでいただくことができます、
はい、
そして、今度6月に入っていきますと舞鶴は紫陽花園がまたね、見頃を迎えていくということ
にな
りますね。まあね、6月のこの梅雨の時期って本当にね、ジメジメして雨も降って、まあ、嫌なんですがね、こういったちょっと紫陽花なんか花を見て楽しんでいただくというのもいいかもしれません、
はい、
本当に毎年来場者も増えてますので ね、
そうですね、
またこの紫陽花祭りの詳細は、次回以降の放送でお知らせしていきたいと思います。
はい、はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、ここからは舞鶴市提供により、舞鶴のイベント情報をご紹介していきます。今日3つあるんですけれども、最初の2つはね、先週ご紹介したものと同じイベント繰り返しになりますがご紹介していきます、
はい、
まずはダブルダッチ海の京都大会が、今週末ですね、5月27日、はい、28日2日間、 行われます。舞鶴赤レンガ5号棟で行われるのは、28日日曜日の、午後1時半から4時半まで、
はい、
ということなんですけれども、飛んで踊って弾けるスポーツとダンス芸術の融合、まあ、あの2本の、ね、縄を使って飛んだり、はい、パフォーマンスを、するという、ね、このダブルダッチなんですけれども、集中力、持久力、リズム感、想像力、バランス、そしてチームワークが躍動する2日間と、土曜日27日は体験教室ということで、若浦中学校の体育館で行われまして、はい、京都ダブルダッチ海の京都大会は28日日曜日に赤レンガパーク5号棟で、開催されるということなんですね。
体験教室楽しそうです ね。できるんですかね、急に
どうなんでしょう。私は全然自信がないですね
私やってみたいな。
なんかね、オーナー飛びって嫌いだったなっていうイメージがあったりして、
そうですか、私大好きでしたよ。
そうですか。
はい、
京阪新地区の大学生を中心に約200名が舞鶴に、集結するということなんですね。
見応えありそうですね。
そうですね。舞鶴結構ね、このいろんな今スポーツ、はい、あの盛り上がってますよね。レスリングもそうですし ね。このダブルダッチも結構舞鶴でのイベントが今たくさん、毎年行われていますのでね、
はい、
なかなかまだまだこの、ね、ダブルダッチって聞いてもピンとこない方もね多いと思うんですが、はい、見てみると本当にすごいなという、あの飛ぶ方もですし回す方も本当に大変な、はい、難しいと思うんですけれども ね。
見ててもね、こう、あのどこ見ていいんだかっていう感じですよ。縄を、ね、回してる方も 見てすごいなって思ってたら、ね、真ん中でバク転とかされてるんで、
そう
なかなか見応えありますよね。
まず2本の縄で普通に飛ぶだけでもなかなか難しいんじゃないかと思うんですけど ね。ということでこの、ね、見るだけでも本当に、ね、はい、見応えあると思いますのでね、5月28日赤レンガパーク5号とお昼の1時半から4時半まで、開催されるということです、
はい。
さあ、続いてが、マンマミーヤというイベントですね。こちらは翌週になりまして、はい、6月の2日の金曜日、開催されます。朝10時からお昼の2時まで、マンマミーヤというのはイタリア語の、マンマミーヤという言葉なんですが、私のママという意味もあり、なんてこったという意味もあるこの言葉、子育て中のママが企画、子育てママやそんなママたちをサポートしたい人たちが集まる、私のママがキラキラ輝く、なんてこったな発見いっぱいの一日ということなんですね。
楽しそう。親子でね、
そうですね、
楽しむ稽古っていうことですから、親子で楽しめるのいいですね。
そうですね。このイベントね、毎年、開催されているそうなんですね。今年で4回目になるそうです、はい。で、今も話ありましたが、今年のテーマは親子で楽しむお稽古と、
はい、
いうことで、子どもたちの習い事、ママのためのお稽古を、特集するということなんですね。
よく何かイベント行こうと思ったら子供さんを逆に預けて行ったりすることが多いけれどもね。
そうですね、
俺はもう一緒に楽しめるっていうのがいいですね。
そうですね、親子で一緒にね、子供さん、はい、小さな子供さんをぜひ連れて、この6月2日金曜日ですね、朝10時からお昼の2時まで、はい、赤レンガパーク5号とお越しいただきたいと思います。入場無料ということです。
はい、
さあ、そしていよいよ、この週末は舞鶴、細川雄斎田辺城祭りが開催されます、ね、もう舞鶴を代表するこの
盛大な、ね、イベントですよね。
まず前夜祭から開催されるんですね、はい。27日土曜日は舞鶴公園で夕方6時から、細川歌舞伎炎の舞とかね、三鶴幼稚園の皆さんの田辺八景巡り、講談田辺城籠城の一席ということで、明倫小学校5年生の皆さんがね、講談をして園児の絵灯籠450頭に点火。
これ綺麗なんですよ ね。
そして雄斎歌舞伎雷の舞というのが披露されて、夜8時までこの前夜祭が予定されています、はい。そして、28日日曜日がいよいよ本番ということになるわけですが、本当にいろいろなイベントがあるんですよ ね。
はい、
こちら籠城第1章、 牢状のため武者藩士が登場して芝居仕立てで牢状の経緯を紹介したりとか、海上保安学校の皆さんの協力でね行われるということなんですね。
本当に私見たことあるんですけどね、
はい、
あのかっこいいんですよね。
うーん、
あのね、言葉とかもね、その当時の言葉で
格好もね、
そうなんですよ、
鎧を身につけて ね、でやっぱり、まああのね、一番見どころといいますと大行列が、
うん、
11時から出発して、
二社行列
がこの舞鶴、西舞鶴の街の中を練り歩くというわけなんですね、はい、本当にいろいろな催しがありまして、この FM 舞鶴もね、ちょっとブースを出展させていただいて、
はい、
いろいろな、ね、あの普段声だけを聞いているパーソナリティにひょっとしたらこう、出会うことができるかもということで ね、うん、
いいですね。
昨年も大変好評いただきましたのでね、
はい、
今年もおそらくたくさんあの FM マイゾルのオリジナルの青い T シャツを着た皆さんが、
はい、
いると思いますのでぜひぜひ、声をかけていただきたい、ね、と思いますね。
はい、
はい、私たちも、ね、なかなかこう、ね、あの聞いている皆さんとあの
あそうですね、
実際に、ね、目をする、
あ
の目にかかる機会っていうのが少ないですからね、
う
ん、本当に貴重な機会ですの で、
いいです、ね、
私もちょっと時間があれば、28日の当日は顔を出したいなと思っております。
いいな、私はちょっといけません。
なるほど。
お仕事が別のお仕事が入ってますね。
その他にも芸屋台の展示とかね、物産展、有菜そばっていうのもあるんですね。
あ、そうなんですよ。あの屋台がねいっぱい出ますもんね、うん、食べるものを、ね、すっごいいろんな、
うん、
出ますよ。
そうですね、本当にこの、ね、田辺城、そう田辺城というところもね、はい、まあ、あのご存じない方のためにもね、この昔はこうあの武格城とも呼ばれて、舞鶴の地名の由来にもなったお城なんですね。現在この天守閣としてはお城の形はね、残っていないんですが、あの城壁が残っていたりとか、あとは、城門は復元されましてね、立派な城門が、ありますし、まあ、周辺が舞鶴公園という公園になっていますので、もうこの西舞鶴地区では規模の大きな公園で皆さん散歩とかね、いろんなことにも普段
そうです、ね、
慣れ親しんでいる場所なんですけれども、この毎年この時期に、細川遊祭田辺城祭りが開催されていて、もう、舞鶴を代表するお祭りということになっていますね。
ステージのイベントも結構ありますもんね。
ちびっこ武者とかね、
はい、
でも可愛らしいですよね。
和太鼓の演奏なんかもありますしね。
この、 あのスタジオからも本当に近い場所ですので、はい、FM 舞鶴にとってももう身近な場所にある、この田辺城ですね。雄斎君なんかもね、出てくるみたいですね。舞鶴、
ね、
のこの、田辺城のゆるキャラ雄斎君ですね、はい、あとはそうですね、大河ドラマの誘致署名運動っていうのもね、
はい、
今行われています。本当にね、これ舞台になればいいなと思うんですけどね、やはり本当にたくさんまたこう注目を集める機会にもなりますのでね、それからフリーマーケットなども行われます。野菜市、野立てなんかも行われますね。
いつも結構ね、田辺城祭り、あのいいお天気で、
そうですね、
暑いね、
暑いですよね、
皆さんね、
で特にあのね、はい、武者行列の皆さん、
そうなん
ですよ、暑いんだろうなと思いながらね、
見られてますけれども、
ね、
はい、でも雨よりはね、お天気の方がいいですよね。
そうですね、無形民族文化財になっている釜屋の振り門踊り太鼓というのもね、こちらも、披露されるということですので、
踊り太鼓、
こちらの方は、そうですね、ステージの、ね、イベントの中で、披露されるということですね。
はい、
まあ、ぜひぜひこの機会にね、舞鶴代表するお祭りを見に田辺城にお越しいただきたいと思います。
はい、
田辺城祭り、今週末、27日土曜日が前夜祭で、28日日曜日本番が、開催される予定です。ということで、ここまで、舞鶴市からのイベント情報をお届けしました。さあ、そろそろエンディングの時間なんですけれどもね、
はい、
今週もいろんなイベント盛りだくさんでお送りしてまいりました。特にね、はい、田辺城祭りは、ぜひぜひね、皆様 この機会に舞鶴に来ていただきまして、はい、舞鶴を代表するこのお城での、イベントを楽しんでいただきたいと思います。FM 舞鶴のパーソナリティも、来ていると思いますので、ぜひぜひお声掛けをいただきたいと思います。
そうですね、ブースにもねお立ち寄りいただいて、
上りがね、立っていると思いますので、はい、そちら目印に
ブルーかな、
そうですね、ブルーの
ですよね、
はい、お越しいただければと思います。はい、あとね、舞鶴の最初に申し上げましたバラの名所なんかもね、この本当に全日本第1100種のバラを楽しめるストロベリーアイス、
はい、
そしてちょっと足を伸ばして、隣町綾部の郡勢バラ園も、ちょうど今、ね、バラ見頃を迎えていると思いますので、ただ本当にね、もう気持ちのいい時期を通り越して暑い毎日が続いておりますので、そうなんですね、今もうこの時期になりますと、赤レンガパークの駐車場からね、自衛隊桟橋に向かってたくさんの方歩いていらっしゃるのを週末になると目にするんですけれども、本当に暑いと思いますので、熱中症対策十分にしていただいてお越しいただければと思います。水分もねしっかりとっていただいて、
ゴールデンウィーク明けてもね、まだまだ舞鶴たくさんのイベントが
ね、そうですね、
ありますからね。
そして、届けしたのはダブルダッチのイベントですね。こちらも本当に見応え十分だと思います。私も一度昨年だったかな、見たことがあるんですけれどもね、はい、本当に迫力満点の、またこういうイベントをこの、ね、赤レンガパークのね、赤レンガ倉庫内でやっていただけるというのがね、体育館でね、はい、スポーツイベントだとね、つい体育館かなと思っちゃうんですが、意外なところで、この赤レンガをバックにして、ダブルダッチのイベントが行われます。
なんか生の音も響きそうですね。
そうですね、本当に、広いのでね、5号と音がよく響くんですよ ね、で多分ね、これ、音楽をね、流しながら、はい、やるんだと思いますけれども、本当に音響もね、すごくよく音が響きますので ね、はい、そして、子育てのイベントマンマミーヤ、こちらも、小さなお子さんのいらっしゃる方が楽しめる、一緒に楽しめるイベントってなかなか、ね、はい、少ないと思いますので、こういった機会に行っていただいて、またそういうね、お母さん同士、子どもさん同士の交流なんかも深めていただけるんじゃないかと思いますの で、はい、で今回はその、お稽古特集ということで、ちょっと何かしてみたいと思っている方もそういうのを発見する、機会にもなるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこのマンマミーヤも
親子で ね、
親子で楽しんでいただければと思います。
はい、
今日お伝えしたイベント、ダブルダッチ海の京都大会は28日日曜日に赤レンガパーク5号と、そして田辺城祭りも同じく28日、田辺城周辺、そしてマンマミーヤは6月2日金曜日、赤レンガパーク5号棟で開催される予定です。さあ、そろそろお別れの時間です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。